さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
ナワラです。はい、今日は特別参加です。
はい、よろしくお願いします。はい、ローラさん、
はい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、福祉探偵団もね、2014年平成26年最初の回でございます。
あ、そうなんですか。は
い、ちょっといろいろバタバタスケジュールが合わなくって、収録日自体が1月の23日というもう月末なんですけれども、はい。さあ、ローラさん、お正月は何してたの？
お正月はゆっくりゆっくり過ごしました。
家族と。
そうです。
ああ、よかったですね。僕何してたんだろう。
こっちは買い物行かなかったんですか？大売り出し。
ああ、初売りね。もう最近行ってない。
行ってないんですか？
う
ん、
だってさ、あの福袋を買っても、うん、あのなんか結局欲しい服入ってないんですよね。
いや、サイズが違うんじゃないですか、ケリーさんの場合。
いや、サイズはね
あ、そうですか。
サイズはね、またかろうじてあるのよ。
あ、そうなんですか。
でもこの色どうやって僕着こなすのとかやっぱあるじゃない。
そこを着こなすのがプロでしょ。
でも着こなせないよ、あの
色。どんな色でも
すっごいパツパツのなんかね、金ピカピンな黄色いダウンジャケットとか、なんか雪山でそんなに
目立ちそう
だけど、街でそんなに目立たなくてもいい色だし。
もう目立ってますもんね。
いやいや、そんなことはありません。
テリーさん目立ってますよ。
そうですか。
はい、
まあね、ね、ローラさん、僕たちこの週末、はい、今度この週末なんだけど、収録日的には ね、
そうですね、
一緒に東京行くんだもんね。
ええ、
うん、で何着ていこうかなって悩んで
る。暖かくなるんですって
ね。
うん、とっても暖かくなるって。
一時的にね。
そう、
でもその後またちょっと違うとこに行くので、北国の方行くので。
肩がいる。
嘘。
本当。
マジで。
雨かもって言ってましたよ。
マジですか。
持ってかないんですけど私。
東京傘なくても大丈夫かな。
うん、
ね、すぐ電車乗っちゃえばいいしね。
はい、
さあ、あのね、まあお正月はね、まあ僕平和に過ごしたんですけれども、あの年末ね、あの僕のね、高校時代のクラスメートだった子が、
クラスメート？
うん、
うん、
自殺しちゃったんだ。
え、なんか若い人の自殺って最近多いですよね。
やっぱ10代って自殺率高いの？
10代じゃないでしょ。
え、もう17歳だよ。
そうですか。
え、うん、
まあね、まあまあ 今はまあ40、50代にもまあ若いうちですからね。
あ、まあ、人生の若者ね。
そうです、そうです、う
ん、で、でなんで僕もね、正直言って、誰々くんで、まあ、あだ名があるじゃないですか、で、あいつ死んだんだってって電話で聞いた時に、誰それっていうぐらい分かんなかったの。
だ
って
影の薄い子だったの。
いやいやいや、目立ってる方だったけども、うん、僕別にあのそんなむちゃくちゃ仲良かった、つるんでたわけでもなかったし、高校卒業してから、どういう進路に行ったのか、でその後どうしたのかもう全然僕知らないんですよ。だからあの生本名を聞いて10秒ぐらいして、あああの子っていうレベルだったの。だけどやっぱり数年間は一緒の時間を過ごしたわけじゃないですか。
そうそうそう。
だから、あの子がっていうのは正直あったし、で原因がうつだったんだって。
うつ病って診断されとった
らしいですよ。で、そう言われると、まあ、僕もこういう仕事を福祉の仕事してるから、なんかそれっぽい人とかなんか分かるとこってあるじゃないですか。
福祉の仕事の人ってうつの人多いですよね。
本当。
ええ。
まあまあ、まあ、ちょっとそれ置いといて、で、なんか今思い返すと、あの当時はすごくなんか 突っ張ってたっていうのかな、うんうんうんうん、で感じだったけど、社会に出てくとこう高校の時がこの中でやんちゃしてても、うんうんうん、社会に出るとやっぱ厳しい荒波に揉まれ、そうそう、揉まれて、うん、うまく乗り切れないかったのかなとか勝手にね、知らないよ本当のことは、うんうん、だから思っちゃったりしたんですよね、うんうん、でまあなんか聞くところによると、そのもう以前からうつ病を長いこと患ってたようで、
いつ頃からかしら、
あちょっとそこまで聞いてないですけども、うん、で死にたい死にたいって自殺願望もあったんだって、うんうん、ふーんっていう話でもあるんだけど、まあちょっとこういう番組もやってるから、ちょっと今日はね、せっかくローラさんにも来てもらってるんだから、うつ病の、
うつ病の
話、うつ病、はい、ね、していこうと思いますね、はい、で大魔女さんは触れるの忘れてた、いないのよ今。
どうしたんですか ね、もう大魔女さんね、天使難漫だから、ホイホイホイってどっか行っちゃったのかな、行って
ん
の
かな、仕事してる、なんか緊急に仕事が入って、まあ、参加でき次第行きますので、
はい、
まあ、取ってくださいね、はい、じゃあね、とりあえずね、ローラさんとね、はい、2人で進めていきますのでね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
福祉探偵団、はい、福祉探偵団第63回本編です。さあ今回はちょっとうつ病についてお勉強していきます。で、ま、うつ病って最近、まあ、今も昔も、
はい、
よく当たり前にある、
はい、
まあ、病気、心の病気、
はい、
でいいですか、
ね、
ありますよね。
で、ね、うん、よく言われているのは人生で、ね、女性は4人に1人、男性は7人に1人はうつ病に、7人に1人はうつ病にかかるんじゃない。
女性の方がうつ病になりやすい。
そうですよ、もちろん。っていうのは気分障害なので、
はいはい、
女性の方がやっぱり気分の移り変わりが激しい動物なので、
女心と秋の空、
いやいやいやいや、そうじゃなくて、うん、デリケートなんですね。
バリケートじゃん。
デリケート、
バリケート、
デリケート。
あ、そうですか。
なので、
う
ん、それから女性はやはり出産とか育児とか、いろいろそういう、こうストレスがかかりやすい変化に、こうなんていうか、こう
向
か
い、
そうそうそう、だからまあなりやすいと言われてるんですね。
うつ病って中年の風邪、なんだっけ、こう中年期ぐらいに発病しやすいとは聞くんだけど、
そうですね、中高年の病気って言われてますね。
で、うつになる原因っていうのって、
うん、
なんかアルツハイマーになっていく人なんか、なんかうつ病とかがにな、なんかお年寄りとかって
うつ病、どうしてもうつ病になるのには、うん、やっぱりそういう風な引き金があるわけですよ。
うつ病になる引き金、
そうそうそう、でその引き金がやっぱりストレスだとか、でそのどうしても高齢者になっていくと、
はいはい、
こう喪失感っていうか、
まあ、人生も終わっていくし、そ
うそうそう、特にアルツハイマーとかになってしまうと、うん、自分のこう意思とかがこう抜け落ちていくわけですよ。
あ、記憶とか、
ね、やりたいこととか、認知の世界も落ちていくし、そうしたらやっぱりすごいこう、こうすごい喪失感がこう膨らむというか、だからどうしてもうつ的にはなりやすいですよね。
あ、それだからうつになる原因として、その認知症みたいなのも一つ上がるってこと
で、認知症の症状の中で抑うつ的っていう感情が、
抑うつ、抑っていうのは
抑える、
抑うつを抑えようとするってこと、
うんうん、そうそう、
うつを抑えようとする、
抑うつ感情、
抑うつ状態って言うよね、
あるいはだから、うつを抑えるんじゃなくて、うつ的にこう抑えられた状態というか、
うつに抑えられて、
うつ的に抑えられた状態、
うつ的に、うつになってる、
そうそうそうそう、
うつがどんどん進行してる状態で、抑うつ状態ってのは、
そうそうそう、
なるほど、で、まあ、で僕たちみたいなこう働き盛りな、 世代、学生さんが、はいはい、若者世代的には、うん、学校とか勉強とか仕事とか頑張りすぎちゃって、うんうんうん、しんどく、精神的にもしんどくなっちゃって、うんうんうん、うつ病になっちゃうとかってのは聞くよね。
だから、うつ病の中にも、うん、こう今こう精神科医がうつ病ですあなたはって言っても、はい、すごく大きな範囲のことを言ってる場合が多くて、
はい、
その昔はね、うん、内因性のうつ病って言って
内因性
うちに原因がある、
内側に原因があるうつ病、そう
そうそう、要するに頭の中のそのちょっと構造がというか、その
まあ、元々うつの体質の人
って、うん、違う、うん、そうじゃなくてやっぱり頭の中の伝達物質の異常、うん、要するにあの高血圧になったりとかするじゃないですか、
はい、
血圧が急に高くなったってその、うん、とかそういうのと同じようなメカニズムが頭の中で起こっていて、ちょっとこう抑うつにならざるを得なくなってしまうというのが内因性、頭の中に病気がある。
うつって脳みそに病気
が、そうそうそう、脳みそに病気がある、
うつになる病気があるんだ、そう
そうそうそうっていう病気と、それから脳の中は正常なんだけども心とか、要するにその恋人が死んだとか、あの、なんていうのかな、こう、すごく心配な、そうそうそう、すごく嫌なことがいっぱいあって、それが症状として出てくる。
はいはいはい。
だからその心因性っていうんですけども、
心が原因、
そうそうそうそう、でそれもその抑うつ的というかうつ的になるので、それが全部今はうつ病って言われてるんです。
だから昔、うん、本当にそれ、うん、内因性のうつ病っていうのは、うん、本当にコテコテの精神障害の世界のうつ病なんだよね。そうそうそうそう。でちょっと傷ついてブルーな気持ちになってるのの、ちょっとひどくなったようなのも、うんうん、今はうつ病っていうから、すごくじゃあ今はいろんな意味のうつ病っていうのが、うんうんうん、をトータル的に今一言でうつ病っていう、そうそうそう、うん、
これはね、アメリカの製薬会社の陰謀かもわからないって説もあってね。
製薬会社の陰謀、
そうだから要するに抑圧剤、うつ病をね、あの治そうという薬、
はいはいはい、
があるんですけども、うん、そういう薬を売り込みたいために、
ああ、そうそうそう、うつ病患者が増えれば、そうそうそう、認定されることが増えれば、
そうそうそう、
薬いっぱいいるもんね、売れるもんね、うん、
っていうのもあって、まあ、いろんなことがこう原因としてあるとは思うんですけども、
確かにちょっとうつ病になる人のその人数的には、うん、ちょっとこう15年20年ぐらい昔とかって、でもやっぱうつ病の人っていたけど、今すごく増えたような、
そうですそうです、
日常的にうつの人って多い感じします ね、
やっぱり心因性のうつ病から、うん、それが治りきらずに内因性のうつになった
りとか、
本格的なうつに、そうそうそう
そう
そう、それこそそのさっきね、うつ病になりやすい体質があるのか、はいはいはいはい、あるんですよやっぱり。
あ、だから本当、うん、普通に生きてたらちょっとそういう本当の内因性のうつ病の爆弾みたいなの持ってても爆発せずに一生終えれる人もいるんだろうけども、心因性のうつ病がきっかけで、
よく、いや、うつ、まあね、そう、抑うつの症状がきっかけで、そうそう、
もう本命もバーンって発病しちゃう場合もあるんだ。大変じゃない、ストレスをためなかったらうつ病にならないってこと？
基本的にはそうですね。
あ、
ポジティブに考えて、
はいはい、
だからあのこう、うつ病って、
うん、
あの民族によってやっぱり、うん、多く発病しているところと少ないところがある。
民族って、ね、あのマサイ族とかそういうこと。国国ってこと。
だから、まあ、イタリア人とかは割と陽気で、は
い、そうですね。
だから、まあ、イタリア人に比べたらドイツとか日本人の方がうつ病は多いとか。
ああそう、
うん、
まあ、陽気な国なんかうつとかあんまり言葉、
うん、なんか昔はね、メランコリー症候群っていうのがあって、メランコリーって言葉があって、メランコリーのような性格、気質、はいはい、でどんな性格かって言ったら、まあ、社交性なんだけど、要するに人に気使う、
あ、気、
う
ん、
社交性っていうのは人に気使う人じゃないですか、割と。
そうなの、まあでも気を使うよね、うん、確かにね、うんうんうん、人付き合いすると、
うん、でまあ、うん、非常にこう真面目でこうあるべきだっていうのが強い人 っていうのはそう鬱になりやすいっていう
ことですね。ああそう、僕らも割と人付き合い多いじゃない。
でもあなたもそんなにねこうあらねばってないじゃないですか。
ない
ないでしょ。うね、
ない
ね。
これもじゃあ僕たちは社交的じゃないの、うん、社交的でしょ。
で社交的っていうのはさ、やっぱりそのお客様をもてなすっていうのがさ、
ああ
そういうこう
この間
私たちだって自分がやるなんて楽しんじゃうね。
あそうね、一緒に楽しんじゃう ね、もてなす側でも持ってなされる側、
どっちかって言ったら相手を楽しませなければならないと思ってる人たち。
ああそんな楽しみ方しないね、うん、一緒にワイワイやっちゃうね、うんうんうん、
だからねならないと思うよ私たちは。あじ
ゃあ、ね、社交的にもね気づかれしちゃうような人と社交的な人。
そうそうそう
そう、あそりゃないわ。
うんね、でもまあ本当この人がうつになるのっていう人もうつになってるから、
はいはいはい、
まあ、性格的なもんとかは、まあ、全てじゃないと思いますけどね。
なんか頑張りすぎちゃう人とか、うんうんうんうん、なんでそこまで仕事頑張るの、うんうんうん、いいじゃん、もうちょっと 手抜けばいいってもんではないけど、うんうん、いやそんなにする必要ないじゃんって言ってもすごい完璧主義っぽくやっちゃう人とかいるじゃないですか。あとこうノーって言えなかったりとかして、
うんうん、でもね、うつ病の中にはまた躁うつ病という
躁うつ病、双極性障害、
そうそうそう、そういう人たちはその仕事を頑張る時にはすごいエネルギーが出てて、
はいはいはい、
っていう人たちもいるので、そういう人が本当にうつ病だけなのか躁うつ病なのかっていうのも、
躁うつ病と、うん、うつ病、躁うつ病の躁ってハイテンションになってることだよね。
そうです、
まあ、それがずっと続いてるお祭り状態の状態だよね、うんうんうん、でうつ病はドヨーンっていくじゃない、うんうんうん、っていう状態じゃない、うんうん、だから双極性障害、躁うつ病っていうのはハイテンションになったり、うん、ドーンって落ちたりを繰り返す、
まあ、こう波があって、
波があって
繰り返すんですけども、その大きな波もあれば小さな波もあるので、
小刻みかもしれないし、そうそうそう、とかってなるかもしれないし、
う
ん、でうつ病はうつしかならない、
う
ん、
そうですね、
そうにはならない、
そうにはならない、
それもその難易性
のうつ病、
うつ病
の中に入ってる、そううつ病は。
そのテンションが上がっちゃうのも大変そうですね。それ自分が好んでコントロールできてるわけではないですよね、
う
ん、
だからうつ病の人が何年か先に躁うつ病だったって話はよくあって、
うん、あそうなんです
か。だからうつ病の薬を飲むと、抑うつ剤を飲むと、そのうつを抑えるもんで上がりやすくなっちゃうじゃないですか。
うつにならないようにテンション上げる薬ですよね。
そうそうそう、そうするともともと躁うつ系のある人がその薬を飲むとポーンって上がっちゃって、
あ、躁状態、
そうそうそうそうそう、
じゃあもうずっとエキサイトな、
うん、でもそれは長く続かないのでまたこのボーンと
落ちますね。あ、しんどそうですね、
うんうん、
でそれっていうのはそう、うつだけの人と躁うつの人とってなんか診断とか診察では見分けがつかないんですか？
いや、だから見分けないと薬が全然違うから。
でそれは精神科の先生は見分けがつくの？
そうです、そうです。
おー、ローラちゃんは見分けつくの？
見分けつくよ。
あ、何が違うの？
なんとなくね、躁うつの人の方が早くねから発病する人が多くて、
年齢的に
そう、年齢結構未熟、
精神的に
こう若い感じがする。
ああ、
うつの人はやっぱりこう生真面目というか真面目というか、
ああなるほど、うん、中、そうすると中高年ぐらいねっていう感じ、
そんな感じがする。
あ、そう、じゃあこう僕らの周りでも、こう20代ぐらいで仕事頑張りすぎちゃって、うんうんうんうん、しんどくなって鬱になっちゃって、
うんうん、
で潰れちゃう子とか何人も見てるじゃない。まだに大体こうで普通の鬱だけっていうのはこう3、40、50ぐらいで発病するって考えると、うんうんうん、その大学出たぐらいとか学生のぐらいの時から鬱病を患ってる人は躁鬱の可能性もあるの？
あるけれども、まあ一概にね鬱の人もいるから、うん、それは何とも言えないし、それからやっぱり若い時の発病っていうのは、うつっていうよりは統合失調症の発病の方が多いので、ね、ケリーさんから見てこの人はうつ病だと思ってたかも分からんけど、こうもうドーンと下がった状態で、もしかしたら統合失調症の陰性症状に入っているのかも。統合失調症、
統合失調症で前を勉強しましたね、
うん、そうですそうです、
統合失調症 の症状にうつっぽいっていうのがあるわけ。
うつ、んうん、ってはないんですけど、陰性症状といって何もしたくない。うん、
はい、あ、はいはい。それはうつって言わない。
言わないです。
それで見分けつくの。
だから病
統合失調が受けてる人ね、うんうんうん、だったら、あ、今こういう症状だから、うんうんうん、その統合失調の陰性症状なんだなっていうのはまだ分かるでしょうけど、うんうん、どっちも分かんない状態。あ、でもこんがらがってきた。
だから、まあ、あのね、あのそのこう若い時、うん、何かのことですごいこう頑張っておった人が、はい、今はこうやる気がなくて、うん、ずっとこうそのまま治りきってないんですっていう人は、うん、うつかどうかっていうのはちょっと疑問。
ああ、じゃあなんで僕たち一般のね、うん、もう精神障害のジャンルのものじゃないものとしては、はい、一般的に一言でやっぱ全部うつって言葉にまとめちゃうじゃない、うんうん、
だからもしかしたらそういう人たちも、うん、私たちは、うん、あの人ずっとうつでもう、うん、ね、家の中に閉じこもってみたいとかっていう人の中には違うかもわからない、ね、
で実際会ってまず聞いたらそう聞くけども、うんうん、実際会ってみると、あ、うつじゃない、統合失調だなとか双極性だなとかっていうのも、うんうんうん、やっぱこう見えるもんなんだ、専門職は。
まあエピソードがいっぱいあるので、
今までの経緯とかね、
そうそうそうそう、引き込んでる間にもいろんなエピソードをするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それによって大体
すごいので、じゃあ僕たち一般の人から見るうつってすごいいっぱい、もっともっといっぱい広く僕ら映っていってるから、これをずっと語ろうっていうのは結構難儀な話で、
難儀な話です。
ああ、そうですか。じゃあまあ一般の方もね、まあ聞いていらっしゃると思うので、この番組、まあまあよく聞くうつ病、まあ多分こういろんなことを頑張りすぎちゃってしんどくなって、まあちょっと
エネルギーがね、
ドヨンってなっちゃう人っていうタイプのちょっとうつの話をしていきましょうか。はい、で、なんで頑張っちゃうんだろうね。頑張らなきゃいい
の。だから性格的に生真面目で、与えられた仕事はきっちりやらないといけないと思ったりとかするもんで、うつの人っていうのは自分が悪いって思うんですよ。自分がやらなくっちゃって。
ああ、でもそうだね。なんか正義感が強そう。
そうそうです。与えられたのは絶対やらなくちゃとか、
はいはいはい、
思うので、はい、どうしても自分のこうなんか力量以上に頑張ってしまうとかするんですね。うん。
なんでそれはブレーキかけられないの？それも性格的に自分でブレーキかけられないの？
そうですね。
目標をやめた、寝るとか飲むとかしないのかな？
それができたら鬱にならないですよね。
なるほどね、うん、それってどれぐらいがどんな状態っていうの、どれぐらい頑張っちゃったら、うん、どんな状態になったら鬱になるの？なんか変、鬱も
本当にね、こう人が亡くなったりとか、ああ、例えば私の父が亡くなったりすると、みんなこう、うん、ちょっとこう
ブルーな気持ちになりますよね。
でもこう 2,3 日ぐらいするとこう、まあ、自分もちゃんとしなくっちゃと思って、だんだんこう
治ってきますよね。
でもそれがこうずっと引きずってしまうとか、自分であのこう切り替えようとしてもなかなか切り替えれなかったりとか、自分の力ではなかなかその症状が改善できない場合。
そう、ずっとってどれぐらいを言うの？
そうですね、でも早期発見早期治療ってよく言われるんですけど、その辺がすごく難しくて、
さ、自分もね、うん、いつも割とテンション高めなお気楽なキャラクターですけども、うんうんうん、たまにドって落ちることあるのよ、
うんうん、
でもやっぱ1週間はかからないですね、
うんうんうん、
もう 2,3 日でまあなんとかなるかってしんどいながらもやってたらヘラヘラって戻るんだけど、どうだろう、特に最近会社勤めしてないから、
うん、何やってるんですか。
いや、
あれあれ 何やってるんですか。
まあ、一応会社勤め、まあ、
会社勤めじゃないですか、
まあ、一応そうだけど、
あの変な社長がいて、
まあね、だけどほら、
うん、変で言っちゃいけない、立派な社長ですよ、立派な社長です。
で、はい、ほら前大きな組織なんかに言うと、まあ、人間関係とかさ、
うんうんうん、
なんかあっちの派閥がとか、はいはい、こっちの派閥がとか、はいはい、ああいうのに揉まれて結構しんどかったんですよね、うん、まあ上手に渡り歩いたつもりだけど、
うん、あのね、うつ病のこう原因となるのに、はいはい、色かね、
もう一回、
色 金、
金、
名誉、名誉、まあ、仕事というか、うん、って言われてるんですよ。
色っていうのは、
色っていうのは
色恋沙汰
だとか人間関係ね、はいはいはい、人との関係ね、うん、で金はお金でしょ、
お金ね、分かるわ、
ね、分かるでしょ、うん、ほんであと名誉っていうか仕事とか、あの昇進うつ病っていうのがあって、
昇進
うつ病、昇進する
課長から部長になるけど、
そうそうそう、部長になったらうつになる、
責任が増えるから、それ分かりますね、あの下っ端はお気楽で、ね、心配したら上司にごめんなさいって言っておけばいいけど、中間管理職は板挟みだもんね、
うんうん、あ、ほんで、あの、まあ、金はね、友達にちょっとお金貸しちゃったとしたら、はい、すごい自分が貧乏になったみたいな気になったりとか、
ね、
うん、なんかお金を借りたりとか借金したりとかすると、うん、
ね、
そうそうそう、そういう気になって、こうよく使わないとか、
うん、
で、あとは
仕事、
仕事、仕事はだからそのそのさっき言った昇進、
昇進、まあ仕事、色恋、恋愛とかも、
うん、そうそうそう、
とかね、あの人間関係だから家族とかなくなるとか、うんう
ん、だから色はね、うん、それこそです、
だからね、うん、今、うん、こう大きな会社じゃなくなったんで、うん、そのこういう派閥争いとか、うんうん、ああいうのなくなったんですよ、
うんうんうん、
それはねすごく楽になりましたね、うん、前はちょっとなんか、
そう、なんとなく金銀性のね、うん、少女が出た時もありましたよね、
ありましたね、うん、ストレスでね、うん、ちょっと神経症みたいなのになった、それはあったね、そういうことね、
うん、そうでしょ、だから誰でもあるんですよ、
だから、うん、でも
だからみんなね、そういろんなところにねストレスが出てあるんですけど、
うん、
それがたまたまね、こう、あの、こう内性のうつになってしまう、だから本当は早く治療した方がいいんですけども、でも心因性でねすぐ治ってしまうかもしれないですね、
うつ病の人って、うん、あの病院行けって言っても行かないじゃん、
だって、自分はうつじゃない、まあ、精神の病をこう患う人って自分は、そのおかしくないと思いますからね、
うん、そうなん
だ、認知の歪みが出てくるので、その自分の状態がおかしいという、ね、認知ができないんですよ、
僕の友達もね、
うん、
仕事頑張りすぎちゃって、うん、あの鬱になっていくんだけど、だ
頑張ってるっていうことが認知できなくて、まだできるし、
そうそうそう、
自分があのこれやれないのは怠けている、自分が怠けているからだと自分を責めちゃうんですよね、
渋々言ったみたいな話聞いたし、うん、で今は治ってるんだけど、で別のね、うん、友達が、うん、あのすごく信頼してた人が亡くなったんですよ、
うんうんうん、
すっごいその人にどうも依存してたみたいで、精神的に、で急死したの、心筋梗塞がなんか起こして急死しちゃって、もうショックで、もうね3ヶ月ぐらい経つんだけど、今も週1くらいでこう寂しいよ辛いよって愚痴中の電話がかかってきて、ちょっと長いよね、
長いよね、
だからちょっと病院行きなってこう進めてるの、で、本当に今精神科の病院も行きやすくなったじゃないですか、で薬もらったら気
分でも変な病院行ったら大変だよ、
あのそれはメンタルクリニックでいいでしょで、とりあえず一回相談行きなって、一人でもうそれ解決できない、時間かかることだし、で気持ちが楽になる薬もらったらちょっと楽になるんじゃないって、ちょっとうじうじしすぎだじゃないって思うわけ、3ヶ月だもんね、
そうだね、
だからね、もう、まあそれってな、だからさ進んでいけばいいのになって思うんだけど、行かないでね、
そうね、まあそうね、その辺がまあ難しいかなと思うんだけども、私やっぱりその神経症系のうつの人がその薬を飲んで薬依存になってしまって、こう辛い思いをしたって人の話もよく聞くので、うん、やっぱり薬って怖いなと思うんですね。
うつ病の薬って何？うん、
あ、一番多いのはセロトニン。
セロトニン
って言って、まあ、脳の伝達物質。
それ何？まあ、セロトニンっていうのは、
ね、脳の伝達物質がいるんですけども、それをこう抑えたりだとか。
その何脳の伝達物質を抑えるっていうのはどういうことになるの？
だから、その過剰に何ていうのかな、多く出たりとかすると、過剰にこう興奮したりするし、また反対にそれが過剰に多く出るとそのこう何ていうのかな、こう心配の種みたいなのが多く出
たりとか、嫌なことをいっぱい考えるから鬱になるんだよね。だからそういうふうに脳が動いてるんだよね。だからその脳を動かす伝達物質を
コントロールすることによって
薬でそれをいっぱい嫌なことを考えないように調整しちゃうんだ。
そうです。だからよく精神科医は睡眠薬だけじゃなくって、はいはい、安定剤も一緒に出すんですけども、それは、その嫌なことを考えちゃうと、まあ、安定剤っていうのはこう不安ってしちゃうんですけども、要するにその不安としないと睡眠だけを求めても眠れないじゃないですか。
あ、寝れない、寝つき悪いですね。
だから、そういうそのなんていうのかな、こう、うつ状態の人に対しては睡眠薬だけじゃなくていろんなお薬、
脳を休ませるっていうのかな。
そうです、そうです、
ね、ちょっとペースダウンさせる薬なんだ。そうするとさ、そのうつ病の薬飲んでる人って、ちょっとなんかぼーっとした面がしてる人っていなくないです？
昔の薬はそうだったんだけど、最近の薬はね結構ねいいお薬が多く、はい、多いので、そんなことは、
なんか
まあでも鎮静化はするので、まあ確かにこうぼーっとした感じとか眠いとか、あと口が乾くだとかね、副作用でいろいろありますけど、
まあ、僕はもう仕事柄僕もいろんな方に、一般の方に出会うと、ちょっとこう顔つきがぎこちないっていうのかな、なんか表情作るのがその発達障害とかね、なんか神経症とかじゃなくって、なんかこう明らかになんかうつ病みたいな、
統合失調症の人ではないですか？
自称うつ病とかって、
自称うつ病怪しいからな。
で、だから明らかに先生の薬を飲んでるよねっていうような、ちょっと顔つきとかでこう出るような印象は今でも、
まあね、お薬は、まあ、お薬なので副作用もあるし、どうしてもこうぼーっとなったりだとか、それから、まあ、ちょっと体重が増えてしまったりだとか、まあ、いろいろな、ね、副作用が出るんですよ。
なんかさ、精神病院の前とかに行くとさ、まあ、精神障害の方さ、どのタイプのどの病気か分かんないけども、なんかいっぱいジュース飲んでる人が
どうしてもね、口が乾くんですよね。
お茶飲めばいいのに。
お茶もいっぱい飲んでますよ、きっと。
そんなに喉乾いちゃう、副作用。
だから飲みすぎて水中毒になっちゃう。
はいはい、
だから一晩で5キロとか太っちゃう人がいたりして、
5リットル飲む、
そうするとやっぱり体内バランスが崩れるので失神状態になったりするって危ないんですよ。
そうだね。
それで何かそういう時はちょっとすごい注意したりする必要があったりとかするんですけど、
でも薬も改善されてだんだん副作用も少なくなるような回し、まあいろんなメーカーさんからいろんなのが出てるので、まあ、相性の問題もあるのかな。じゃあやっぱりこうなるべく早く行くに越したことはないの？
だから早くいい医者のところに行って、ちょっとその心因性のもんだったら対処療法として風邪薬と同じね、ちょっとしんどい時のお薬だけ飲んで改善していく人もいるけれども、まあ抗うつ剤を飲まないとダメな人もいるし、
抗うつ剤、抑うつ剤って言ってたよね。
抗うつ剤、
ごめんなさい。抗うつ剤ってのは
うつをやっつける。
うつをやっつける。
そう。
抑うつ剤は？
ごめん。抑うつは抑うつ状態だった。ごめん。
はい。だからうつの薬だね。抗うつ剤ってのはね。で、まあそれで頭を休ませると、でやっぱりそれも心因性と団因性などによっても薬のタイプも違うし、飲み方とか期間も違うとかってことになるのかな？
そうですね。全般的に、いろいろそれはその症状によって変わってくる。
なるほど。 ね、それはあとは自分が自覚して早く行ってもらうようにどう説得していくかが周りの支援者の何ちゅうの役割ちょっと荷が重いかな。
まあね、あのね、あのうつの人はとってもとってもこううつの状態を人に聞いてほしいんですよ。
うん、
だから、話をね、うん、聞いてあげてほしいんです。また同じ話をしとるとか、またこうそんなこうなんていうのかな、こう辛い辛い話をしているとかって言わないで、辛い話とか困った話、困ってる話とか、自分がねどんなに辛い思いをしているかっていうのをね十分聞いてあげてほしいんです。
で、昔ちょっと話題になった連れが鬱になりました、ね、
はいはい、
旦那さんがね、うん、仕事頑張りすぎて鬱病になっちゃって、うんうんうん、でもうずっともあれの10年以上も経ってるみたいだけど、あんなに根治するっていうのは治るのはすごい時間かかるんですか。
それだけストレスが高かったりとか、いろんなことが環境がね、改善しないとなかなか、
うん、
そうそうそう、
あ、そうか、治る環境じゃなくてずっと病気のままでいるからってことだ。
そうそう、でこうなんね、こう新しい仕事とか見つけてやればいいけども、うん、作家さんかなんかでしたっけ。
いや、あのね、その連れが鬱になりましては旦那はなんか
商社マンでしたっけ。
商社マンかなんか営業かなんかやって
ね、
やめてそれでも数年、うん、なんか格闘してたって、うん、
だからやっぱり自分が仕事に戻ってバリバリと働かなくちゃっていけないストレスとかから合うじゃないですか。
でそうすると、うん、そのやっぱかんその体質とか、うん、その自分の気質みたいなものもあるし、うん、その生活環境、社会環境みたいなのでも、うん、やっぱ早く治る治らないけども、
うん、
左右されるんだ。あとやっぱ本当に頑張りすぎちゃってこう鬱になっちゃう人の中に、うん、病院行くじゃない、
はいはい、
薬を処方されるじゃない、
はいはい、
で飲むと気分楽になって、
うんとね、最初楽にならないんですよ。
ならないです
。すぐには効かないので。
あ、そうな
の。うつの薬っていうのはだいたい1週間以上飲み続けないと効いてこないんですよ。
あ、
頭の中に作用するので、
はいはいはい、で、うん、まあ飲んで気分がとりあえず楽になるじゃない、
うんうんうんうん、
そしたら治ったって思って、
そうそうそう、
飲むのやめて、うん、勝手に社会復帰してて、うん、すぐ潰れていく。
だから、薬が効いてる時間は1週間ぐらい効いてるんですよ、
うん、
だからやめても1週間ぐらい普通の状態で、はい、まだ徐々に悪くなっていくんです。
ああ、そうだよね、うんうん、そんな全部右肩上がりで気分が良くなるわけじゃないんだもんね。じゃあ薬は医者の言う通りちゃんと飲んでおかないとダメなんですね、
う
ん、
やめるときは医者からやめましょうねって言われたときに初めて、まあ
ね、自分で勝手に診断やっぱりしちゃダメなんですね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なるほど。あとね、もう一つね、こううつ病っていうと、
うん、
新型うつ病って最近
はいはいはい
聞くんですよ、
はいはいはい、
あれとちょっと今喋ってきたのとは別物なんですか。
だから新型うつ病はどちらかといったら神経症系の抑うつになるので、
神経症系、
そうだから、その職場っていうストレスだけに対して反応してうつになるけど、家に帰ったらルンルンって、
ああ、ね、
外国旅行に行ったら楽しいよって。
なんか勤務時間中はうつ病で、
そうそうそう、
アフターファイブになるとうつ病が治るのよね。
そうそうそう、
あれそれもうつ病なの。
でうつって言った人がいて、で新型うつ病って名前つけちゃったんですね。
あ、じゃあ厳密に言うとうつ今喋って
だから神経症系のうつ病、広い意味で言えば、だ対応の仕方は全然違って、だってその人に対してはやっぱりこれはここまでしなさいねっていう、まあ励ましではないけど、これはできるからねあなたはって言って、できる仕事はやってもらわないといけないし、でも普通のうつ病は励ましてはいけませんって言われるじゃないですか、絶対に。だから対応の仕事も全然違うんです。
あのね、うん、その新型うつ病っぽい人って、うん、なんかうちの周りにもいるんだけど、
うん、
すっごいうつ病のこと自慢するのね、すいませんって、うん、僕うつ病なんでよろしくお願いしますみたいな感じで、でもちょっとさっきまで喋ってた、うん、なんかこう元来的なね、
うん、
うつ病の人ってなんかうつであること結構隠 すのよ、うんうん、言わないよ結構実はね、うん、僕ね、うんうん、うつ病でそうなの、うん、みたいな話の場合があるんだけど、うんうん、あの若いさん新型の人って、うん、俺うつで大変なんで、うん、みんなよろしくイエーイみたいな、うんうん、俺うつみたいな感じだけど、うんうん、なんか授業中になると気分授業が始まると気分悪くなって、うん、はぁはぁはぁとかやってね、うんうん、で休憩時間で治るんですよ、
うんうんうんうん、
何ってか思っちゃうんだけど、うつ、うん、って言っちゃうと誤解までいかないですかね。
でもね会社行ったらうつなんでしょきっと、
うん、
だからいいんじゃないですか。
でそれって、うん、本人はそれでもいいけど、うん、会社とか社会的に、
うん、困っちゃうよね。
困ったちゃんになっちゃうよね。でなんかよく聞くじゃないですか、
うん、
最近そういう、うん、あれ若者になりやすいんですか。
そうですね、うんうん、だから未熟な
未熟も、
うんうんうん、
なんかねちょっとそれもやっぱじゃあそれもなんていうのお医者さんは精神科の先生はちゃんと区別つけて、うんうんうん、その新型って言われ新型うつ病っていう専門の治療をしていくの。
そうですそうです。
で治るの。
でだから成長させる治すんじゃなくてその人の自我っていうのをその社会に適応できるように成長してあげる。
あじゃないお子ちゃまのまんま大人になっちゃって、うん、そうそうそう本当にお子ちゃまだから それをこう、うん、じゃ治療というかカウンセリングみたいな
だから適応障害みたいなね感じじゃないですかね。よくわかんないですけど最近適応障害も多くて
適応障害はほら雅子様が、
うん、そういう病名でしたね。あれも広いからね
適応障害も広いの、
うんうんうん、
もう何ですか精神の世界はだだっ広いんですね。どの
しょうがないじゃないですか。みんなに関係することですからみんなに関係しますから。
なるほどね、
はい、
キリがないの
キリがないですね。確
かに統合失調の話する時もね、うんうん、キリがなかったもんね。
そうですそうです。
なるほどね、うんうん、さあ大魔女さん、
はい、
さあいよいよ今週末国家試験ですけども、はい、ちゃんとうつ病系の情報はバッチリですか。
わかりません。え、はい、あの何だってさローラさんが、うん、何ちゃんと正しいこと言ってるかそこが問題
だって私は現場の人間だからね。
ああそうか試験の言ってることと、
う
ん
う
ん、
試験のね学問的にこうだっていうのとね現場でね私たちがこうじゃないのとか
あ
こうやって対応しているよっていうのはねズレがあるからね。
じゃあ今回は現場の職員としての、うんまあ、うつ病
うつ病をこう見て、
うん、ね、あの話していただきましたが、うんまあ、医学書的っていうのは教科書的にはまた違うのかな。でも途中から参加したから
よくわかんない
わかんないね。
よくわかんない、
はい、ね、あの、まあ、とりあえずともかく人生頑張りすぎちゃダメなのね。
そうですね
適当に手を抜きましょう、うんうん、そんなみんな手抜いちゃったらもういいのかな。でもいいんだよね。でも働きたくないのに働かされてしんどくなってとかブラック企業みたいなとこにいたらさ。
だから一人一人がもう少し自分のスキルを上げることも大切ですね。
あ
できることを増やしていく。
そうね、うん、やっぱ、
うんうん、
人間向上心が大切なんですね。
そうですそうです。だからうつ病にならないためにはやっぱり向上心を持って生きていくってことも大切かなって。
あとなんかまあね、いろいろ、まあ、やる気持ってね、行くのも大事だし、なんか、外に出る方がいいとも聞いたことがあるんだけど、お日様に当たる方
が。あ、それは、それはセルトニンがよく出るから。
うん、
セルトニン。
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 さっきも言ったよね。セルトニンは伝達物質だよね。
そうですよ。うん。
それいっぱい出ると鬱になる。いっぱい出ちゃったらダメなんじゃないの。
セロトニン。
あら、セロトニンですね。
セロトニンですね。セロトニンになってますね、これは。はい。
まあ、いや一般的にはセロトニンとも言うから。
セロトニンもしくはセロトニン。まあ、その伝達物質がいっぱい出ると、うんうん、脳の、
うん、
が活性化されちゃって余計に鬱にならないの。
じゃあだからそれが少なくなってしまうと、
うん、
こう
あ少なくなるセロトニンが少なくなるとダメなのね。
そう
あだからいっぱい出た方がいいんだ。じゃあ、ね、セロトニンってうつになりにくい物質なの。
でいろいろね関係しているので一概にはそれは言えなくて、ただセロトニンが多く出た方が気分的にはその自分の中でねセロトニンが多く作られた方がいい。
まあ結局、まあ、難しい話抜きにしてインドアよりアウトドアの方がいいのね。
うん、太陽の光に当たらないといけないってことですね。
朝当たるのはいいって言いますね、うんうん、
それで自殺が多いじゃないですか青森県とか秋田県とか
東北の方って多いのよね、
うん、どうしてかっていうのはやっぱりこうそういう太陽が当たりにくい。
今ね、
うん、熊はさ冬眠じゃなくて鬱だって言ってた先生だよね。
それはそれはそのなんていうかとあの穴ぐらいに潜ってるからね。だから光を浴びるってことはすごく大事なことですね。
そうか、そうするとさ北国の人とかシベリアの人が鬱っぽい人多いってことになる。
いやそれも一概に言えないと思いますけどね。
なるほどね。まあまあ、ね
はい、一つ聞いていいですか、はいはい、すいません最初に言ったかもしれないけどさ、双極性、双極性は、うんはいはい、内因性精神障害。
そうだよ。
うつ病は
内因と神経障害だよ。
もうその辺30分前に喋ったの。
内因性精神障害と心因性と外因性だよ。のどれ
外因、とか心じゃ内因と内因と心因がある。
でこれでないってことは両方あるってこと。
そうだよ。
だから原因がいろいろなわけ。
そうそうそう。
だからだから分かった。はい。うつ病は、心因性精神障害であるっていう問題は出ないってことだ。
ない。
あ、分かった。
はい。
それが一つ分かります。
はい。
そういうことね。
はい。はい。まあちょっとうつ病の世界をちょっと覗いてみましたが、広すぎて手のつけようがなかったという、う
ん、結論だった。
結論です。
でもね、一番ね、地域でっていうか、支援している人で、うん、やっぱり双極性、双うつ病の方が一番大変。
あ、
双極性の人は大変そう、うん、見てる。
じゃあまた今度、はい、ローラちゃんに来てもらうときは双極性の話
を、はいはい、いっぱい事例を持ってく
るね。はい、わかりました、はい、ローラさんありがとうございました。
This is 福祉探偵団。
エンディングです。はい、ローラさんありがとうございました。
いやいや、そんなことないですよ、
ね、やっぱこう自分やっぱ精神障害のこととか多少知っててもやっぱりまだまだ浅い知識だなと、
うん、それはね勉強するとすごく思う。
あ、そうです。
でもまだまだ浅いんでこれはやばいなと思って
ます。で、大魔女さんは収録日的に今週末精神保健福祉士の国家試験ですよね。
はい、
どうです。
ね、国家試験終わったら友達と一緒に、ご飯食べに行く約束ができました。
いや、そんな話は聞いてません。
それを楽しみにその日一日を乗り切ろうと思ってました。ちなみに試験受けられることになったので、いやいや、ところそう、
あ、お前は
合格しないといけないの、はいはいはい、通信教育に、はいはい、それはやっと昨日ギリギリの合格の、最低出レポートが返ってまいりましたので。
そんな5日前じゃん。
そうだよ、昨日だよ、昨日返ってきたの。思わず模擬試験になるとこだったわ。
すごい綱渡り的に、
相変わらずだって大魔女だから綱渡りだもん、
う
ん、
そう、
魔法を使ったら全然大丈夫。
じゃあ死刑も魔法でカンニングできそう先生どうぞ。
いや、カンニングじゃないじゃないですか。頭の中に魔法をかけて解くんですよ。
頭の中に魔法をかけて、で、うん、なんか違う魔法をかけちゃうのね、間違う違うこと、
まあ、私は精神科医だとか言って魔法をかけちゃう
ダメダメダメ、こんなことがありえるわけがないじゃない。
ジョブチェンジするの
すいません、なんか多重人格みたいな。
多重人格いっぱいいるわよ。
会員制同一性障害とかもやってみたいね。
いっぱいいるよ。
ね、またね、毎回そんなね、なんか、そんな世界ばっかりでない
。マニアックになりすぎると思いますね。
いや、だってお腹いっぱいいるんだもん。いいじゃん。
そうね。う
ん、
まあ、いるいるいる、そういう人いる。
けどね、割とまんべんなくやっていきたいので、はい、聞きたいことはいっぱいあるんだけどね。はい、うん。ね。はい。
アルコール依存症とか。
ね。
うん、あ、アルフォーネットがあって、うん、この前さ、カエルのさ、そのネタけ缶チューハイの宣伝してるの知らない？
あ、してる、ひっくり返す
と。そうそうそう、あれ放送中止だったの？
なんで？
あれだからキャラクターを使ってアルコール宣伝をしたっていうので。
あれダメなの？
ダメ。
へえ、なんで？
子供に、子供に アルコールのコーヒーに、
だって昨日までやってたよ。
だから25日で24日だったかな、まあ、でもう見れなくなりました、
はい、番組からのお知らせです、はい、
試験に出る、それ
出ない。
福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。なら、あの、こんな病気とかね、はい、障害についてもっと喋ってっていうのもいいですよね。
はい、リクエスト、リクエスト、はい、ローラ出たいんだけどね、ご飯がなかなかないの、かわいそうなのかな。
そうね。でもこれで大魔女が精神保健福祉士取ったら、ローラちゃんお役ごめん。
そんなことないよ、
そんなことないよ。でやっぱ当事者の立場っていうのがある
わけよ。そうね、当事者の立場あるね。はい、お便りはね、 E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitantaiDAN @gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID ユーザー名は福祉探偵です。平凡式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、ケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。またさら、福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。さらにさらに福祉探偵団の団員バッジがあります。バッジが欲しい方は、番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。今度僕東京に行くから、探偵団バッジつけて東京行ってきます。まあ、配信されてる時にはもう過去形ですけどね、僕を見つけてくださいね。はい、じゃあね、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
ローラ
大魔女
でした。それではね、また次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら、
さようなら。
福祉探偵団、皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。
福祉探偵団。